君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌大には北海道から沖縄まで全国から学生がやってきます。たった一人で。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はそんな義歌大生の豊橋ライフを盛り上げます学生たちの会、学友会のメンバーに義歌大生たちのこと、学友会のこと聞いてみます。
さて、いつもはですね、学校の先生にお話を聞いているこのコーナーなんですけれども、今日はぐっと年齢層を若返ってですね学生をお迎えしております。義歌大の学友会の皆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
義歌大生3人揃ってますけれども、ちょっと1人ずつですね、経とお名前ぐらいを紹介していっていただきたいと思います。お願いします。
情報知能工学課程の田口博士と言います。
はい、田口さんです。何年生？
今は3年生です。
3年生。そして、
はい、機械工学課程の屋敷健太って言います。田口君と同じく3年生です。
はい、そして、
はい、機械工学課程3年生の平松涼子です。
はい、平松さんです。はい、みんな3年生なんですね。
はい、みんな3年生です。
義歌大生って3年生から？
そうですね、義歌大は高専との連携が強い学校で、うん、やっぱりその高専からの編入生が、大体8割ぐらいを占めてる学校で、はい、その高専から入ってくる人は3年生に編入するんで、やっぱ3年生の人数が多くなってますね。
屋敷くんも高専から3年生で編入という、はい、
そうですね、僕も高専から来ました。
高専って中3卒業してからですよね。
そうですね。
そこで俺は高専
って。そうですね、やりたいことがもう明らかに工学寄りだったので、うん、当時の担任の先生にも高専を勧められて、まあそれなりにレベルも高かったので、うん、高専に決めましたね。
同じ中学から高専って何人か行きました？
そうですね、僕入れて3人行きましたね。
でもやっぱり3人なんですね。
3人でしたね。
田口くんも高専から？
そうですね、まあ、情報系に興味があったんで、うん、木更津高専の情報工学科に入学しました。
木更津高専、
はい、
千葉の人なんですが、田口さんは？
そうですね、
愛知県は初めて。
前に何回か来たことはありますけど、うん、この長い期間愛知にいたのも初めてです、ね、
住んだのは初めて、はい、いうことですよね。僕だって千葉に住んだことないですよね3年生ですからまだ来て1年経ってない。
そうですね。
愛知県はどうですか？
もうなんか周りが、まあ、畑だらけなんですけど、まあ、僕の実家も周りがなんか畑だらけ、まあ、田舎なんで、なんか同じようななんか感じがしますね。
やっぱり落花生とかたくさん作ってるんですか？
そうですね、秋になっても落花生の山がいろんなところにある田舎でしたね。
いいですね。平松さんも？
私は高専ではなくて高校から来ました。
あ、じゃあ高校は高専じゃなくて普通の？
はい、普通科高校です。私は
少数派だそうですよね。でも
はい、すごく少なくて学年に80人くらいでした、
うん、でも普通科の高校にいてこういう分野に進みたいなと思って。
はい、そうですね、もともとロボットに興味があって、そして工学部に進学を決めました。
夢はロボット博士？
いや、ではないんですけど、うん、普通に企業に就職できたらなって思ってます、はい、
ロボットの勉強して？
あ、でも工学全般今なんか習ってみて、機械工学について、うん、それで他のことにも結構興味が出てきたので、ええ、研究室もちょっとそれを考えながら決めていこうかなって思っています。
研究室っていうのはこれから決めるというような感じになるんですか？
はい、4年生から配属されるので、うん、これから配属されます。
もうでも平松さんの中ではこういうことやってみたいとか、あの先生の研究面白そうっていうところは少しずつ？
あ、でもちょっと今悩んでます、すごく。
あ、そうですか、
はい、
いいですね。
そうですね、僕も研究室は悩んでますね、いろいろ。
あ、3年生そういう時期なんですね。
そうですね、この時期っていうのはもうそろそろ、
いつ頃までに決めないといけない。
3月の終わりから4月の初めくらいに例年決まっているので、そのくらいの時期に
学科家庭でみんなで集まって、
うん、
研究室争奪戦みたいな感じで
集まって。
そうですね、やっぱ全員集まるってだよね。
全員
機械科なら機械科みんなで集まって、じゃあどこ行くどこ行くっていう感じで決めていくんだと思います。
へえ、あの、自分だけの意見じゃなくて周りの空気読みながら
いや、僕は自分の意見を押し出すつもりでいきますよ
戦って
はい、僕は戦います。
はい、ちなみに屋敷さんはどういう分野に進みたい？
そうですね、僕はあの内燃機関って言って、まあ、エンジンとか、うん、そのガスタービンであるとかそういうものの研究がしたくて、僕もともと情報系の人間だったんですけど、はい、本当そういう研究とか勉強がしたくて機械科に編入してきたので、うん、本当も自分のやりたいことができる研究室に行くつもりですね。
へ、ちなみにあの先ほど田口さんは落花生の美味しい千葉からということでしたけれども、はい、屋敷さんはどちらから？
僕は石川からですね。
石川から、
はい、
石川っていうと高専はどちらになるんですか？
石川高専です。
あ、石川高専があるんですね。平松さんはどちらからいらっしゃったんですか？
私は愛知県の一宮市から来ました。
愛知県人じゃないですか？
はい、そうです。ああ、
なんだかんだでやっぱり愛知県人が多いんですか？
あの、1年生から入学した子はやっぱり愛知県の人が多いんですけど、うん、やっぱり編入生が入ってきたのでこの大学は他の県の人が多くなってしまいますね。
もう愛知県人といえど少数派。
はい、そうですね、ちょっと多いくらいです。
他の県よりちょっと多いかなというぐらいなんですね、
はい、
ですはい、やっぱりでも同じ県の人とどうしても固まっちゃいませんか？
あ、でもいろんな県の人と話すのも楽しいんで、うん、いろんな人と、はい、関わっています。
もう北海道から沖縄までっていう感じ？
そうですね、僕たちの機械の学科はもう本当に北海道から沖縄までいますね。 あと留学生もいっぱいいるので。
あ、もう海外からも。
はい、
全国の友達とお話をしているとこうカルチャーショックもあるんじゃないですか？いろんな刺激といいますか、
各高専で勉強してきたことも、の違いもそうですし、あと方言も、うん、北は北海道、南は沖縄なんでいろんな方言があって、
うん、
この人どこの方言使ってるのかなとか、うん、え、今なんて言ったの、え、どういう意味っていうことは多々ありましたね。
うん、何県の人が一番分かりにくいですか、千葉県人としては？
いろんな県の方
言、近隣の県は分かりやすくないですか、関東圏っていうか。
だと方言ってないんじゃないのかな。
ありますよね、向こうは向こうで。
向こうは多分あ、ちょっとあると思いますよさすがに。
この自分は共通語を喋ってるっていう自由自信がやばいですね。
そうですシティーボーイですね
、はい、愛知県人は結構そういうの思い知らされますもんね、はい、それ愛知だけなんだみたいな、
はい、愛知県結構名古屋弁とか言われますね、う
ん、僕も愛知県出身なんですけれども、あのちっちゃい頃から当然こう全国区の言葉だと思っていたのがここしか通じなかったりとかね。
はい、それありますね。しかも、うん、あの愛知県の中でもあの尾張名古屋県と、うん、やっぱり三河県とでは方言も違っていて、
うんうん、
なんか、あ、そんな方言使うんだってことが結構入学当初思い知らされました、
うん、そうですね、はい、千葉もきっとありますよ。
あ
はい、というとやっぱりこう自宅から通ってるっていうよりもう圧倒的に下宿して通ってるっていう人が多い？
そうですね、もうほとんど義科大にも寮ありますし、豊橋市内にもアパートだとかもいっぱいあるんで、
うん、大学の周りに
もありますし、あの愛知大学の近くだとか駅の方にアパート借りてるって人も
そんな遠いところにわざわざ住むんですね。
そこだと周りに店がいろいろあるからそっちを選ぶっていう人も多いんじゃないかなって気はしますね。
この辺あんまり何もないです
まあ正直言うと、うん、
大学に来るのは便利ですけどね。
そうですね
結構遠いところに皆さん下宿してたりもするんですね。
僕は寮生ですね。
寮ってこのキャンパス内の、
はい、敷地内にあります。
それもいいですね。
はい、いいです、やっぱ近いっていいです、
うん、でも近すぎると こう友達のたまり場にされちゃったりとかしませんか？
いや寮狭いんであ
友達呼ばない。
そうですね、基本友達のアパートに住んでる友達の家に行くことが多いですね。あ、
人の家は行ってもいいんですね。
はい
女性の一人暮らしはどうですか？
そんなにでも、うん、楽しくやってます。
楽しくやってます、はい、
ただちょっとここから遠いところに住んでるんで、
あ、はい、通学に、あえて。
そうですね、お店がやっぱり近くにあった方が、スーパーとかも近い方が便利なので、うん、そっちの方に住んでおります。
大学まではどうやって来るんですか？
原付でちょっとここまで、はい、15分くらいで着くので。
原付で15分。
はい、
今時の技科大生の下宿って家賃いくらぐらいで皆さん住んでるんですか？
いくらなんだろう、
相場としては。
アパートだったら安くて3万5000円ぐらい。
そんな物件あるんですか？
うち3万5000円くらい。
へえ、それ学割が効くとかそういうわけじゃなくて。
あ、でも学生限定のアパートなんですけど。
へえ、はい、じゃあそういうところがあるんですね。
はい、3万5000円から4万ぐらいだと思います。
無造作の紹介のラ
ジオこれ。あ、いや、じゃあ僕らの頃と変わりませんよ。
そうなんですか。
うん、だいたい3万5000円ぐらいで、4万いくらに住んでるっていうと、ほーって思われるイメージ。そうですね、お金
持ちだなって。高い人5万円くらいのところに住んでたりする。
あ、います。あ、ちょっとセレブリティな技科大生もいるわけですね。
羨ましいです。
寮はお金は？
寮は、学部の男子寮は月、部屋代が6000円です。
それは羨ましがられますね。
そう、お金だけ見たらとっても安いです。
ご飯はどうしてんですか、寮さん？
ご飯は僕は自炊してますね。
すごいですね。本当ですか？
本当です、本当です。
ラジオ用にカッコつけてますか？
いやいやいやいや、ちゃんと自炊してます。
大学生になってやるようになったんですか？
そうですね、高専時代の寮はご飯はその業者の方が作ってくれて出してくれてたんですけど、まあ、大学はそういうシステムがないので自分で作ってます、ね、
そうか、普通の高校と違って高専も皆さん寮で通っている人が多いんですね。
そうですね、その高専もやっぱりその県のいろんなところから来るんで、うんうん、やっぱり遠い人もいるんで、うん、僕もそうだったんで、僕も寮にいましたね。
高専の頃の寮は寮でご飯が用意してくれたりだったんだけど、ね、技科大は自炊。
はい、自炊です。
自炊派多そうですか？
意外といるんじゃないですかね。
田口くんは
自炊やったり、まあ、学食に行ったり、あとは、まあ、別の、まあ、アカペラサークルに入ってて、それで友達と一緒にご飯食べに行ったりすることがありますね。
学食は朝昼晩食べられるんですか？
昼と夜だけだっけ。あ、まあ、喫茶店が朝、あ、朝食出してくれるはずだと思う。最初の時はもう学食によく行ってたんですけど、最近はお金かなりかかるなってことで、
うん、だんだんね、そうなってきますよね。はい、はい、平松さんは食事はどうしてるんですか？
私もたまに自炊で、たまにあの、うん、友達と食べに行ったりとかって感じです、
うん、あ、基本自炊でたまに友達と食べに行く。
半々くらいですかね。
半々くらい、うん、まあ、その辺は予算の都合でっていう感じなんですよね。はい、そうですね。意外につましい暮らしをしている技科大生なんですけれどもね。で、まあ、皆さん、あの、うん、学友会っていうことで今日このコーナーに出ていただいてるんですけれども、学友会って、学生の友達って書きますけれどもね。
はい、
これどういう組織なんですか？
そうですね、学友会っていうのは、まあ、技科大生が、まあ、楽しく学生生活を送れるように、まあ、影の方からサポートしたりですとか、うん、その学校のイベントの運営をお手伝いしたり、うん、運営したりをやってます。
生徒会みたいなもんなんですか？
そうですね、あの、高校とか高専のそのような組織に似たような組織になっています。
あ、じゃあ会長がいたり副会長がいたり。
はい、会長と副会長と、あと広報部と総務部と企画部と会計部の各部長がいて、その下にあの各部にあの人がいるって感じ。
今何人ぐらいいるんですか、学友会の？
全体で50人くらいいます。
50人。
はい、
結構大きな組織ですね。
はい、そうですね、今年もあのちょっと新入部員みたいなのが増えて、そのまま残ってくれてる子が多くて、 今50人くらいで活動してます。
あ、じゃあ皆さん結構部活動とかあのサークルみたいな感じで学友会に僕入るよっていう感じで入ってくる。
はい、そうですね。
学生たちがより暮らしやすいようになんていうふうに抽象的な言い方してますけども、具体的にはどういうことをしてるんですか？
まず行事がメインな仕事になるんですけど、うん、あのイベントを私たちが運営してやっていて、うん、そしてまず代表的なのが新入生歓迎会、そしてスポーツ祭、うん、駅伝大会、そして卒業記念パーティーとかをやっております。
そういうのみんな学友会が企画して？
はい、企画して運営もするっていう。
あ、じゃあもし学友会がなかったらそういった新歓パーティーとかもなくなっちゃうんですね。
そうですね、いろいろ大変になると思います
もう授業ばっかりの味気ない義科大ライフになっちゃうわけですね。
そうですね
まあでもただでさえ義科大生ってやれ授業だ実験だ海外にも行かにはいけないわっていうハードスケジュールを取材してるとよく耳にするんですけども、そんな中でそうやったイベントもやらなきゃいけないっていうことによくわざわざ皆さん首を突っ込みますね。
僕の場合は前会長が同じ高専の先輩だったんですよ、
うん、
で学友会、まあ、大変だけど、
うん、
やりがいあるぜ楽しいぜって言われて、うん、ちょっと先輩の下で働きたいですって言って、うん、やってまあ今も、まあ、仕事大変っちゃ大変ですけど、うん、その分やりがいもありますし楽しんでやっています。
にこやかに田口くん言ってますけども先輩に言われちゃうね
先輩が義科大に入ってたことは知ってたんですけど、
うん、
学友会でしかも会長をやってるとは思っていなかったんですよね。
ああ、そうですか。それで入ることになったと。
まあ自分から入りたいって言ったんですよ、
う
ん、
で先輩も会長やってるしということで都合良かったなって感じですか、
は
い、
そうですね
ああ、なるほど。ということでいい話しか聞けませんでしたけれども屋敷くんは入るきっかけっていうのは？
そうですね、僕はあの高専時代に学祭のそういうこういう組織みたいなのをやってて、うん、でやっぱそういうことの、まあ、楽しさっていうのも知ってたので、うん、まあこっちでもこういう学友会っていうのがあったんで、うん、まあ入ろうかなって思って、で平松さんが、うん、まあ、機械科で一緒でもうなんだろう学友会の活動 の、 そのやりがいとかを、うん、まあ、よく教えてくれたんで、
うん、
じゃあ一緒に頑張ろうかみたいな感じで僕は決めましたね。
あ、そうか、同じ3年生だけれども義科大歴は平松さんが先輩なんですね。
そうですね、
学友会歴も先輩で。
先輩です。
勧誘してやったわけですね。
はい、そうです、勧誘しました
しかも屋敷君は実はこういう活動好きだったと。
はい、そうですね、彼自身結構なんかできる人だったので
うんうん、うん
あのぜひ学友会に入って、うん、あの活動してほしいなって思って勧誘しました、
まあ、あのざっくり屋敷くんが、まあ、楽しさも知っていたのでって言ってくれましたけれども、その楽しさっていうところはどういうところか、簡単に言うとどういうところだと思います？
そうですね、イベントを、まあ、企画したり運営したりって、まあ、大変、本当すごい大変なんですけど、
うん、
そのイベントがうまく成功した時っていうのはやっぱり達成感とかもすごいですし、
うん、
その周り一緒に頑張ったみんなとのもちろん連帯感とかも生まれて、
うん、
その感じが僕は本当に楽しく思えて、
うん、
自分たちで作り上げて自分たちで運営してで成功したってなったら僕はそれがすごい楽しい、そのことがすごい楽しいって思います。
なるほどね、義科大ライフはノートとインクの匂いだけじゃないんですね。
違いますね
はい、近々学友会としてやっていくこと、行事イベントっていうのは何かありますか？
はい、あの年明けからはもう、うん、あのまず今年はバレンタインイベントっていうのをやろうと思っていて2月に、そしてその活動の準備を始めていきたいと思っています。
バレンタインイベントっていうのはあのチョコレートのバレンタインデーですか？
はい、そうです、あのチョコレートファウンテンを、うん、あの用意して、そしてビンゴもやっていけたらなって思っています。
チョコレートファウンテンって何ですか？
チョコレートファウンテンは、うん、チョコレート本領するための機械なんですけど、
あの ファミレスとか行くとあのタワーになってた、
あ、はい、そうです、
トロトロのチョコレートがターって流れてる、
はい、
あれです
か？それです、はい。
これ義科大にあるんですか？
あるわけではないんですけどレンタルしてあの義科大内の皆さんとちょっと チョコ本領して楽しめたらなって思って。
よかった。なんか金属溶かす機械とか流用してチョコレート溶かすのかなと思ってたんですけど、それ借りてくるわけなんですね。
はい、そうです。去年もやったんですけど、うん、去年のあの反省点を踏まえて、うん、今年は新たにまた
バージョンアップして、
はい、バージョンアップしてやりていきたいと思っています。
へえ、何人ぐらいの参加を予想してるんですか？
今年は100人くらい来てほしいなって思っています。
あ、去年は何人ぐらい？
去年は50人くらい。
あ、じゃあもうダブルスコアで。
はい、そうです。
あ、義科大生なら誰でもっていう感じの。
はい、そうです。
楽しそうですね。
楽しみにしてます本当に。運営する側ですけど。
それがやっぱ2月に。
はい、2月の9日に、うん、はい、行います。
会場はどちらなんですか？
会場はあのまだ確定はしていないんですけど、うん、あの共用スペースであるコモンズを使おうかなって思っています。
はい、順調に計画は進んでいるわけですね。
そうですね、今のところ。あのその後にもまた別のイベントもあるので、うん、
並行してプロジェクトを進めている。
そういう感じですね。
忙しいですね。
忙しいです、
はいはい、でもやりがいがあるわけですよね。
そうです ね、ものすごくやりがいはあります。
ということで、学友会50人の組織だそうですけれども頑張ってます。今日はですね、いつもと思考を変えまして、義科大生ってどんな感じなのかなというようなお話、学友会3人をお迎えしましてお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナーです。さて、今日お話を聞きました学友会の業界用語は
MTGMTG っていうのはミーティングの略語です。ミーティングはあの毎週あのお昼に行っております。火曜日のお昼です。
水曜日12月24日ですね、義科大の実験実習工場で大掃除が行われました。研究基盤センターが持っている実験実習工場はでっかいものも作れる巨大ロボット工場みたいなところです。その中には大小さまざまな工作機械がたくさん置かれてるんですが、そういう設備を日頃利用している研究室の学生たち100人近くが参加して、1年の汚れをきれいに落としていました。もちろん工場の外のお庭までお掃除して、きちんと新年を迎える準備ができました。今学生たちは冬休みです。
天白の城、義科大、いろいろあった2014年が終わってゆきます。今日が今年最後の天白の城、次回はもう2015年。このコーナーも8年目に突入します。次週1月3日の天白の城はお正月編成のためお休みということで、次回の天白の城は再来週1月10日の放送。年始恒例、大西学長に義科大の2015年を語ってもらいます。お楽しみに。